FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年に向こう川学院は創立80周年、向こう川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、学生寮というところに私はね、少なからずの憧れがありましてね、向こう側に通っている頃は自宅からね通ってたので、寮生活っていうのはしたことないんですけれども、なんかね、一回ね、同じ部屋でお友達と一緒にこう過ごすっていう、そういう経験をしておけばよかったなって今思ったりするんですよね。向こう川女子大学では高祖光益一郎先生の真の教育は生活を共にするところから出発すべきであるという教育理念のもと、昭和35年から教育の場としての学寮が整備されたんですね。向こう川の学寮はね、教育寮と言われていまして、単なる寮ではないんです。人間としての好ましい関係が培われるところ、いわばもう一つの家庭という考え方で、全国各地からいろいろな学科の学生が集いますのでね、寮監補助、寮母さんとともに和やかな雰囲気の中、安心して生活ができるという、そういう環境なんです。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学文学専攻科教育専攻修了、現在学生寮純正寮の寮監補助員、寮母さんを務める上原千恵さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日は向こう川女子大学文学専攻科教育専攻修了、現在学生寮純正寮寮監補助員、寮母さんを務める上原千恵さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、上原です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。旦那様が向こう川女子大学附属中学校、はい、高等学校の先生をしてらっしゃるということで、はい、で、平成5年からご夫婦で、はい、寮監寮母を務めていらっしゃるということなんですね。
そうです、はい。26年になります。
26年。そうですか、はい。でも上原さんはなんかこうパッてお会いした瞬間にこのあったかい空気がありますね。それはなんかこう培われていくものなのか、もともと持ってらっしゃるものなのか、
どうでしょうか、ね、いやそんなことないと思います。
いや、きっとあの寮生たちはこう安心感があるんじゃないかなって、はい、ね、思うんですけどもね。上原さん自身は、はいはい、向こう川女子大学卒業してからは、
はいはい、附属中高で、6年間あの教員させてもらってまして、
はいはい、
それで、まあ、あの上原と結婚しまして、
はい、職場結婚、
職場結婚で、はい、そして、私はあの他校の非常勤講師に勤めながら、
ご結婚後は他校に行かれた、
はいはい、それで附属中高時代は大変忙しかったですので、週2時間ほどの非常勤講師でしたら、あの専攻科の学生としてもできるんじゃないかなと思いまして、ちょっと掛け持ちでやったところへ、3月の末に、まあ、ちょっとピンチヒッターということで、寮監寮母夫婦でやってくれないかということになったんですね。もう本当にあの時は大変でしたけども、ドタバタで、
それは、はい、いや私今ちょっと無理なんだけどって旦那さんには言わなかったんですか。
もうあの一晩で考えないといけない、
そんなにそんなにあの短い時間で決めなきゃいけなかった、
はいはい、今晩一晩で決めてくれっていうことだったですよね。もう本当に急な事情があったもんで、はい、それで何でしょうね、なんか、うん、あの導かれるようにお引き受けして、
はい、よしやってみようと、
はい、やってみようということで、でもこんなに長くなるとはあの全然思ってなかったです。はい、
それはやっぱ長く続いたっていうのはどこかやっぱり
合
ってたというか、
そうですね、愛着が湧き湧き、
離れがたくなっていく、
離れがたくこうなりました。
あ、そうですか。そして向こう川女子大学の学生寮についてちょっと教えていただきたいんですが、
はいはい、
複数ね学生寮はあるそうなんですが、すべ、はい、て教職員が寮監として住み込んでるそうですね。
そうです、あの向こう川女子大学の 学生寮っていうのは高祖光益一郎先生が、
はいはい、
あのイギリスのイートン校を視察なされて向こうが女子大学を創設されましたので、その時のご経験とか受けたものが大変感銘受けられたようで、学生寮に非常にこだわりを持っておられました、
はい、
教育はの原点はあの一緒に住みながら
日常だということ
で、大変学生寮に重きを置かれてましたので、そのお考えもあって長年今に至るまで個室ではなく教育寮として、
はい、
というのがあの長いこと続きました、まあ、今、まあ、時代の流れとともに変革の時期に来ていると思いますけれども、このような形態の寮がずっと続いているのは全国で珍しいと思います。
そうですね、
はい、
向こう側女子大学、まあ、一つの特徴でもあると思うんですよ ね、
はい、
そして今上原さんがいらっしゃる純正寮というのは薬学部に近いんですってね。
そうなんです、薬学部にも歩いて5分のところですので、
はい、
学生のほとんどが薬学生で、はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
ね、今99名の定員ですけれども87人います。
そうですか、はい、
これでも最初は200人規模の寮でしたので、私たちが平成5年に来た時は、それから4人部屋を2人部屋に縮小してコンパクトにしたり、またあの薬学が6年生に変わるっていうことから、あの人数を増やして3人部屋になったり、まあいろんな時代を変遷がありましたけれども、
はい。でも私はその寮生活はね、はい、経験したことないんですけどね、まあ、今個室をね与えられている方は多いと思うんです、はい、小さい頃から。
はい、
でこの寮に入って例えば3人部屋とかね、はい、2人部屋であっても、
はい、
あの全くその価値観の違う人と一緒に生活をするっていうのは、これはね経験としてはすごいいいですね、はい、大事なことやなと思うんですよね。
本当に個室で育った人たちが多くて、仲良しだから一緒に暮らしましょうでもなくて、本当にみんなよくやってるなって26年間ね、18歳の子
こう、ね、高んだね、はい、時期のお嬢さん方を、
はい、迎えて、大量していく時期はみんなそれぞれですけども、最大6年までいらして、で送り出すんですけど、それをずっと繰り返しながら、本当にあのその他人との暮らしね、本当にここに気配のある暮らしですので、すぐそばによくみんなやってるな、偉いなと感心しますね。
我慢もあるだろうし、
その、ね、
相手を受け入れるっていうね、はいはい、その気持ちがないと、はい、とても一緒の部屋ではやっていけませんもんね。
そうですね、
だから人間力高まりますよ、
人間力高いと思います、ね、でその空気を読む力ですとか、
なるほど、
ちょうどいい間合いとか
距離感ね、
距離感、ああいうものがすごいあの鍛えられてるんだろうなと思います。
本当にそれはね、感じますね、はい、見てても思いますもんね。
そうですね、やっぱり学校帰ってからの家なので、本当だったら一人ぼっちで自由に暮らしたいのは山々だと思うんですけども、
のびのびしたいでしょうねきっとね
それをねもうな10時に転校します、
はい、
食事はこの時間に食べなさい、はい、お風呂はここからはもうダメですよ、ということで ね、
そうですね、
そういうルールを守りながら、あのでもその中で、まあ、一生の友達を見つけ、
そうですね、
いいなと思います ね、はい、
あの寮母さんのお仕事っていうのは、はい、具体的にどういうことされてるんですか。
そうですね、私は夜みんなのね転校で安否確認
ちゃんとねちゃんとの寮に帰ってきてるかどうか、
帰ってきてるかどうかを、うん、あの毎日見ながら、まあでも具体的にどうってあれですけども、まあ、あの悩み事もありますし病気もありますし家なので、
そうですよね、
はい、あともうあの最近ではもう本当に災害時に絶対このね、学生たち守らないとっていう責任を感じながら、あの暮らしてるような感じですけどもね。
そうですよね、はい、こう悩みもこうお友達に話して解決するものと、やはりちょっと世代を、
はいはいはい、
あの超えて、お母さん世代の人に聞いてもらいたいという悩みもあると思うんですよね、はい、
そうかもしれませんね、
そういうところでこう精神面でのサポートというのも、もしかしたらお仕事の中に入ってるかもしれませんね、はい、
それができてたら嬉しいなと思うんですけどね。
でもどの な感じなんですか、はい、こう学校から学生が帰ってきて、うん、でなんかこう今日ねこんなことあってみたいな話とかもされるんですか、
はい、しに来る子は
あ
のいますね、はい、
あそうですか、は
い、恋話しに来る子もいますし、はい、まあいろいろ、うん、そうですね、うん、あの家族の話をしてくれる子もいますし、はい、うん、悩み事を聞いたり、まあ、もう なんてことない話をあのしながら、
それですよ私は多分そこが一番大事なんじゃないかと思う、 あのね、なんてことない話ができる相手がいる、はい、この幸せなね、
あ
その幸せにこう気づいてほしいなっていうふうにはすっごい思うんですよね。何か喋りたいなと思った時にすぐそばに人がいるってすごくいいな、うん、いい環境やなって思うんです、うんうんうん、本当にお家みたいですね。
あ、そうだったらいいなと思いますけどね、うん、はい、
ちょっとこう、うん、厳しくこう、うん、叱ったりみたいなこともあるんですか。
あのちょこちょこと、うん、はい、個別に
ああそこは、
はい、そこは個別に、はい、言うこともありますし、まあ、全体に言うこともありますし、
まあでもその面がすごくこう、うん、あの親御さんからすると安心面につながってるんだなっていう気がします ね。
あの本当に学生たちが、うん、あの私がどうこうしつけてうまくいってるっていう実感はなくてですね、なんかもうそれまでの18歳でここに来るまでのもう家庭、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、幼稚園から高校までのその環境でもう出来上がってきた子どもたちっていう面もすごく大きいと思います、
はい
はい、みんなしっかりしてますし、目標に向かってすごく努力するタイプの子が多いですね。コツコツコツコツ、はい、よく頑張ってるので、あの見守ってるだけっていう感じです
それもねすごく大事なことやと思うんですけど、はい、うん、こうだんだん変わっていくんですか。まず1年生で入ってきた時ってどんな感じなんですか
1年生はもう本当に修学旅行みたいな感じから始まりまして
そっか、でもあの家以外で寝るっていうね
そうなんです。それでもあの学校って本当に歩いてすぐそこなんですけど、1年生の最初はなぜか待ち合わせをしてワイワイガヤガヤ行ってるんですけども、あ、まあ、それも最初のうちでだんだんだんだんみんなめいめい自分の、
自分のペースできてきますよね、きますね、
はい、なんかもう食堂もご飯一緒に食べに行くとか、お風呂一緒に入るとかでちょっと混み合いすぎてね、みんなここバラバラに入りなさいって指導したり
、
はい、最初は本当にまあ、すぐに友達もできて賑やかにね楽しそうでやってますけども、だんだんだんだ だんだん
それが、まあ、はい、2年生になって3年生になっていくと、うん、また変わってくるんですか。
変わってきますね。そうですね、2年生は両務員っていうのをやりますので、
両務員、
両務員、あ、この両務員長、副両務員長、うんうんうん、はい、美化文化体育っていう風に
会計役割がちゃんとあるんですね。
あるんです、もうクラスのようですけどもね、中でも体育員は先日10月28日に行われた学寮体育祭という寮対抗の体育祭があるんですが、
はい、
それに向けて、事前準備をずっと繰り返し重ねてきまして、よく頑張ってくれました、はい、でそれでまあ学年で一緒になってやらないといけない仕事がいっぱいありますので、割と学年で、密接に関わり合うことが多いんですけども、
はい、
3年以上になってくるとまたここに自分の生活と向き合いながらという感じになっていきますの で5年生は病院実習とか薬局実習とか、
薬学部は忙しいですね、はい、
忙しいですね。ですからもうどんどんどんどん個々に自分のペースで生活していくことが多くなりますけども、でもなんか食堂でご飯食べてる風景見ますと、もう待ち合わせはしないんですけども、
さすがにそこは卒業して、
卒業してもう居合わせた子と本当にもうわーっと喋りながらご飯食べてる様子があるので、なんていうんですかね、コミュニケーションがよく取れて、いいんじゃないかなと思います。一人じゃないっていう感じがね。
そうですね、でもその一人の、うん、まあ、女子大生の6年間ってすっごく大きいですよ ね。
そうですね、
長いし、
長いですよ ね。
ものすごくこう、はい、人間的にも女性的にもこう、うん、移り変わっていく6年ですよ ね。
そうですね、この間高3だった子ですからね、
はい、1年生はね、
はい、で片やもう24ぐらいになってくると本当にもう あの、うん、幼稚園ママとかでもいる年齢ですよね。
そうですよね、
はい、だからもうすごい
立派な社会人女性ですから、
はい、社会人女性ですからね、あの精神年齢もぐーっと変わっていきますし、だから 1年生から見た6年生はすごい大人っぽいんだと思います。
きっとそうでしょうね、はい、そういうあの学年を超えての交流ももちろんあるわけですか、うん、
はい、部屋の割り振りを必ず多学年にしてるんです、
う
ん、
なるほど、
はい、あのですので6年と1年生が一緒になってる部屋もありますし、はい、631だとかあの、まあ、いろいろですね組み合わせは。
あ、そう、はい、やっぱりあの学年がちょっとずれた方がいいですか、
うん、学年が同じだと気が楽だと思うんですけれども、うん、学校も一緒家も一緒っていう
確かに
そのしんどさもあるようですね。
そうですね、はいはいはい、
で上中下と3人組でやってましたら、うん、いろんな先輩からの情報も入ってきて、あ、自分は何年生になったらこんな感じなんだな、6年生になったらもうこういうモチベーションでやっていかないといけないんだなっていうのを間近に、あの間近に見て、うん、やってるっていう感じですね。
あ、なるほど、うん、でもちょっとこう先輩に気を使うというところも、うん、あのあうまくいく秘訣かもわかりませんね。
そうですね、いい緊張感に、はい、むしろなってるんじゃないかなと思いますけど、
う
ん、
ね、は
い
は
い、
そうですね、うん、わ、私ね寮のお話本当に好きでね聞いててなんかなんでしょう、こう憧れじゃないんですけど、なんか自分もなんかこう長い人生の中で、はい、たった数年ね経験しとけばよかったなって思うこともあるんです、
はい、私自身も、ね、あの寮経験がなくって、友達に寮生はいましたけど、寮経験なく寮母の仕事を始めましたので、私もやってみたかったなって思う時があります。
やっぱりね、
はいはい、でもあの今探してもあのこういう感じの寮ってないですね、うん、
やっぱりね、
はい、少ないですね。
そこはね、向こう側女子大学ならではというところかもわからないですよね、はい、うん、そうですね、うん、じゃ あの今後なんですけれども、はい、上原さんあのどういう寮母さんになっていきたいなっていうのを何かあのイメージしていることありますか。
やっぱりもう家なので学校帰ってから あの居場所ですので、
はい、
あのみんなの日々の忙しさ、うん、大変さ、それを見守るしかできませんけれども、うん、陰ながら応援するという立場であり続けるかなと思います、
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう側女子大学文学専攻科教育専攻修了、現在学生寮純正寮の、寮間補助員寮母さんを務める上原千恵さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう側女子大学からのお知らせです。11月18日日曜日、向こう側女子大学上甲子園キャンパスで向こう側女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向こう側コンチェルト兵庫芸術文化センター管弦楽団を迎えてが開催されます。兵庫芸術文化センター管弦楽団の芳醇な音色とともに、音楽学部学生が声楽、アルトサクスフォン、クラリネットのソリストとして演奏します。指揮は柴田舞久さん、オーケストラは兵庫芸術文化センター管弦楽団です。この演奏会に抽選で200人をご招待します。向こう側女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向こう側コンチェルト兵庫芸術文化センター管弦楽団を迎えては11月18日日曜日お昼の2時開演、場所は向こう側女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館西ホールです。詳細は向こう側女子大学のホームページをご覧の上お申し込みください。向こう側女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜は学生寮純正寮の寮間補助員寮母さんを務める上原千恵さんをお迎えしました。上原さんのお話聞いていて、やっぱりいいなと思いましたね。寮生活、価値観の違う人とね、こうやって生活するっていうのはコミュニケーション能力もきっと上達するんだろうなって、そんな気がしますね。 さて次回は武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、現在在大阪神戸アメリカ総領事館商務部セレクト USA 商務専門官として活躍する中岡優子さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は10月10日のゲスト、マルコメ株式会社の上田真奈美さんが研究に取り組む甘酒、プラス麹甘酒のプレーン、豆乳、生姜、柚子、リンゴの5つの味をセットで10名の方にプレゼントします。国産米 100% 使用、アルコール 0%、お砂糖を使わない自然な甘さで小さなお子さんも安心してお飲みいただけます。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。